こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日もね、行きたいと思いますけども、はい、まあいろいろと活動もあってね、サロン等も忙しいとは思うんですが、
はいはい、
そんな中でまだまだ忙しく自らされるという話を聞いてまして、
はい、
11月の、あの27日ですかね、
はいはい、
木曜日、
はい、
ちょっとあのリアルで今度セミナーしようということになったようでして、はい、あの改めてお知らせ情報としてね、別で流しますけど、そんなことも27日やるということですので、はいはいはい、この配信の時はもしかするともう告知出しているかもしれませんが、
はい、
リアル久々ですね、
はいはいはい、やっぱりね、まあ、この間7月8月で、オンラインでね、セミナーもさせていただきました。でやっぱりね、私としてはその時いただいた感想っていうのはすごいやっぱりこうありがたくて、でなんとなくね、やっぱり皆さんともっと交流したいなっていう気がしたわけですね。
直接ね、
もはや、でやっぱり今度はまあ、ちょっとね、地方の方にはでも難しいかもしれないし申し訳ないんだけど、やっぱこうリアルという立ち場所で、なんかこうある種顔を見ながら、なんかこうその場の空気なんかもね、味わっていただきながら、なんかいろんなことをこう、交流できたらなっていう思いがちょっと強くなったんで、やっぱ一回やろうかなと。
やるかなということでね、はい、ちょっと12月だと皆さん忙しいから、もう11月でやるかということでやると、はい、いうことになりましたのでね、やるということで、ぜひ懇親会もあるみたいですので、
はいはい、
皆さん興味ある方は告知情報また出すようにいたしますが、
はいはい、
そんな動きもありますね。私も今ちょっとぜひ来てよっておっしゃってくださいましたので、調整中ですので、
はい、
なるべく出るように出したいなと思っております、
はい、
まあ、というわけで今日の質問、
はい、
なんかありますか。
いやいや、遠藤さんに会いたい人もたくさんいると思うんで。
いや、それはあんまないと思うんですけど、
ね、いやいやいや、この間なんかそう聞きましたよ
本当ですか。
はい、
恐縮でございます。
はい、
ということで早速質問いきたいと思いますが、今日の質問は井上先生のサロンの中で上がった質問なんですけども、とても重要な大切な面白い貴重な内容だったので、はい、こちらのポッドキャストでもね、ぜひ扱って構いませんよと言ってくださったということで、こちらでもちょっと皆さんとご紹介していきたいなと思います。
はい、は
い、いきますね。私の部下にプライベートの時間を大切にする部下がいます。彼女はミュージカルや演劇が好きで、いくつかのコミュニティに所属し精力的に活動しているようです。そのため残業は極力したがりませんし、日によっては疲れて眠そうにしていることもあります。仕事はきちんとこなすため、私自身これまでそういう価値観の人、趣味にエネルギーを注ぐのも一つの生き方と思い、趣味も大事にしつつ仕事も頑張ってくれればそれでいいと思っていました。井上先生がおっしゃる私のことを理解してほしいの部分を満たすように理解を示し、時には趣味の話をしつつ、その上で仕事も頑張ってもらうようなコミュニケーションを取ってきたつもりです。ただ最近、趣味にそこまで熱意を持てるのであれば仕事にもそのエネルギーを持たせることができるのではないか、自分が部下を仕事に熱狂させられてはいないだけなのではないかと思うようになりました。ビジョンを語る、我々が行っていることの影響や価値を語るなどがアプローチになるのではないかと考えていますが、こういった部下に仕事に熱狂してもらえるようにするためにできるアプローチがあれば、ぜひ教えていただきたいです。
はい、いいね、いい質問ですよね。
いますよね、こういう方ね、
で私は素晴らしい部下だなと思うんですね、この方、で、何が素晴らしいかっていうと、なんていうのかな、自分っていうね、世界の中の価値をちゃんと大切に持てている、趣味とかね、
はい、
でそこにちゃんとのめり込んでるっていうぐらいですから、きっとそこにご本人がやっぱ価値というものを見出して、いるからこそ、こうなってるかな、
それだけ熱狂できる、
そうそう、没入できるというかね、だと思うんです。でそういうこと、物事に価値を感じてそれに関して自分が行動できるっていうのはまさしく素晴らしいなと私は思うんです。で、この質問者の方はその情熱を仕事に向けてほしいっていうふうに思ってる、ということで言うと、そこに向ける時の一つ大事なことは、仕事に価値を感じればこの方はきっと おのずと、エネルギーを燃やすでしょうっていうことにつながるわけですよ。
はいはいはい。この方もそれをうすうすちょっと感じ始めてるわけですよね。
そうそう、だから、ビジョンとかそういうのを語った方がいいねっていう、全然いいです。で、ただ、ビジョン、ここで気をつけなきゃいけないのは、ビジョンを語るとか、例えばこの仕事の意味はね、価値はねって、これは語らなきゃいけないんですよ。なんだけど、はい、その目的が、この人がもっと働いてほしいっていうことはいいんだけど、気をつけなきゃいけないのは、自分たちの組織のためにって、組織というところから考えて、この人の行動をそうさせたいと思っているかどうかという意図がどの程度のものかなっていうのがすごく大事で、
うん、
こういう方っていうのは何が言いたいかというと、こういうふうにちゃんと価値を感じれば動ける人っていう人に対しては、
うんうん、
なんかさせるっていう文脈を持たない方がいいんですよ。
ほうほうほう。
そういう行動をできるようさせたいということではなく、こちらの、うんうんうん、なんて目論みみたいなものに、ある意味コントロールしたいって言ったらいいのかな、広く言い方ですると、
はいはい、
そっちに持っていきたいなと思うことはしない方が私はいいと思う。
お
で、むしろいいんです、この方のようにビジョン語ったりすればいいと思います。で、その方が、ただ、で、この仕事の価値はこういうところにあるよ、組織はこういう価値観で動いているよということは、これは絶対伝えなきゃいけない。ただ、その結果、この方がこういうふうに変わってほしいという、変わってほしい目論見に変えようとしない方がいいって言ったらいい。変わるかどうか本人なんで。
まあでもそうですね、主体性の話ですもんね、
うん、
僕、
うん、でなおかつこの方は価値が、部下の方は価値をさえ感じれば動く人だから、そこは任せましょうなんですよ。
ここって受け止めをすごい難しいところだと思うんですけど、
はい、
この方に主体的にそれだけの価値を感じたら動ける方だからこそ期待をするし目論みたくなる気持ちすごいあるじゃないですかと思うんですよね。
はい、で、
で、
うん、はい、で、そうなんです。それは絶対大事なんです。ただその、この仕事に価値を感じるかっていう時の、流れとして、なんていうのかな、ビジョンとかそういうもので大事なんだけど、もう一個ね、違う視点で捉えてほしいところがあって。
違う視点。
うん。それは何かっていうと、この人はちゃんと仕事ができてるわけですよ。
おお。
うん。だったら、もう一個の違う視点で考えるっていうのは、もっと、この仕事にの、この仕事にのめり込んでほしいという、なんか、エネルギー、意欲みたいなところ、だけじゃなくて、まあ、すごく冷たい言い方かもしれないけど、機能としてこの人が果たせる範囲を広げるっていう発想を持ってほしいんですよ。つまりこれ今、なんていうのかな、50個のことができてるとしたら、この50個をより、深いレベルまで、高いレベルまでやってほしいということ、もしくは70、80まで伸ばしてほしい。要するにこの人の役割範囲がもっと広げられる可能性があるはずなんですよ、この仕事ができるんだとしたら。
そう、縦になるのか横になるのかはちょっとあるけども、
多いけど、拡充なのか、拡大なのかわからないけど、うんうんうん、でもその方向はあるので、もっとこんなことをしてほしい、できればっていう直接的な機能としてのリクエストは出した方がいいと思うんですよ、はい、
なるほどです
ね、うん。で、その機能に対して意味を感じるかどうかっていうのはあるけれど、きっとこの人は仕事は仕事でちゃんとやろうとしているので、ちゃんとやるべきことが具体的にリクエストとして見えてくれば、
うんうん、
で、それこそね、時間がオーバーするかどうかはちょっと別の、問題としてあるんだけど、自分がやるべき仕事の範囲の中で、例えばこう、8時間の中でそこまでできるようになり、なってほしいんだというリクエストをしたときに、きっとこの人工夫すると思うんですよ。で、
なるほど。
うん。で、自分の仕事のレベルとか上がることっていうのは、みんな自分で感じるんですよね。
あ、
上がってくると。
あ、
そうすると、より面白くなるはずなんですよ。
そこは結構そう思い切れるものがあるんですね。これはちょっと歪った見方で、いや、そんなことはいいんだと、はい、もうミュージカルと演劇の時間がちょっとでも奪われるぐらいだったらここでいいんです。
あ、なので、 時間を拡大して奪うということはで考えちゃダメよっていうのはそういうことです。
あ、
つまり8時間この人が仕事をしてますと、じゃあその8時間は守ってほしい、ただあなたならできるんだよねきっとと思うので、もうちょっとここまでやってほしいんだけどっていうふうにリクエストとして出す。
その8時間の中でのその拡大なのか拡充なのか分かりませんけども、うん、を求めることは人間の本能としてそこには答えたくなるだろうというような方向になるはずってことですか。
あのこの方はきっと自分はしっかりとした仕事はちゃんとしたいと思ってると思うんです。
あ、 なるほど、ね、
なのであのできるってここまでやってほしいんだけどどうかな、そろそろできるような気がするんだけどって言った時に、うんうんうん、あ、おそらくですよやってみますって答えを言える人だと思うんです。
うん、よくそこまでこれだけで読み解けますね、
はい、
そうですか、
はい、
なるほど。
なのでそこを使う、
は
あ、でやってみますって、でまあ、もしかしたら半信半疑でも、さっき遠藤さんが言ったみたいに、いやそこまでやったらなんかあの残業とかしなきゃいけなくなるんじゃないかみたいな思いがよぎるかもしれないけど、
うん、
やってみてできたら必ずその人は成長実感を感じられるはずなんですよ。
そして成長実感を感じることに価値を見出すはずってことですか。
そう、そして、自分がやってる仕事の奥深いところまで触れていくはずなんですよ、やっぱり。
うん、
それこそ意味とか、でなんでここまで、例えば何かね、こう一つのこう、事務的処理みたいなことをやってるとしますよね。でもちょっと奥まで入っていくと、なんでこのやり方やってるんだろうっていうことに気づいたりする、
はいはいはい、
そうすると変えてみたいなと思ったりする、もっといい効率的な仕事の仕方があるはずだよなと思ってやってみた。でそれは非常にいい出来がだった、この上司の方から見てもね。ってなれば、これあのお互いにあの嬉しいことだし、でやってみて、あ、上司も言ってあの認めてくれたってなれば、これね、さっき言った成長実感とかやりがいにつながってくるわけですよね。
そのようにこの方を 見れる井上先生の目というのは、やっぱりそのミュージカルとか演劇へのその探求心みたいなところが見える、そのエネルギーがあるからですか。そこ、仕事とそこに通ずるんですか。
そこと、
うん、
でもこの人が言ってるように仕事はしっかりやる。
やってるから。あ、その二つがあるってことは、うん、っていう。
で、この人が、で、この人が、
すごいな。
この人がもっとやってほしいと思うぐらいだから。
ああ。
だから多分、この人の存在感っていうのは大事なんだと思うんです。
うん、
でこの人にもっと仕事、この仕事とは何かみたいなレベルで入ってくれたら、多分チームとしてももっと役乗り
そう、まあそれはそうですよね、
感覚を持ってるんだと思うんですよ、
うんうんうん、
だからそこはさっき途中でも出たけど、時間的にもっとたくさんの時間をかけてほしいという方向じゃなくていいから、今の限られた時間の中で構わないけど、もっとできることがあるよね、もっと機能を強化して、でさっき言ったようにもっとこの仕事って効率よくなるはずだよねっていう時に、効率を求めるとそもそもこの仕事って何のためにっていう目的感みたいなのに触れていかないと効率ってできないわけですよ、
うんうんうんうん、
っていうふうにやると、だんだんだんだんこのその仕事の真髄に、この人が語りたいビジョンとかっていうところに触れていくはずなんですよ。
なるほど、
自ら。
そういう順番なわけですね、うん、
だからあの意味、意識、意味を分かってほしい、意識を持ってほしい、心の意欲的なエネルギーを持ってほしいって、これは分かるんだけど、仕事ができる人の場合は逆に仕事ができる役割をどんどん拡充拡大っていう方向にリクエストしていくっていうのも、そっちへ近づくもう一個の道なんだよっていう。
いやいや、私からすると今回はたったこれだけの情報で、そこを見ながら背景を読み解くのだなというところがちょっと驚きすぎて、
はい、すいません。
そうですか、
はい、
いや、ということですのでね、ぜひ同じような方も周りにいらっしゃること多いでしょうから、ぜひそういった側面で活用いただけたらと思います。また何かありましたら、皆様、はい、質問お待ちしております。
はい、
終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。 その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。